皆さんこんにちは。今日はサンビーズの皆さんが素晴らしい賛美を捧げてくださって、私たちの心がいつにも増して神様の方に引き寄せられている、そんな中でメッセージができる幸いを心から感謝をいたします。今日初めての方もいらっしゃいますので、少し復習から入りたいと思いますが、新約聖書の中に使徒の働きという本があります。私たちは毎週そこから順番に学んでいます。13章に入ったところで世界第1号の宣教旅行が描かれています。パウロという人とバルナバという人がシリアのアンテオケを出発しまして、今もありますがキプロス島に行きまして、そしてトルコの中央部ピシディア地方のアンテオケ、そしてイコニオムで伝道したというところまで学んできました。この2つの箇所において、アンテオケにおいてイコニオムにおいて、安息日に街道に入ってメッセージをした。非常に彼のメッセージは聞いている人たちに大きなインパクトを与えまして、たくさんの人が信じた。それは大変幸いなことだったんですが、たくさんの人が信じれば信じるほどそれに対して妬みに燃える人たちが起きて、反対もただならぬものがあったわけですね。前回はこのイコニオムでの出来事を通して2つに分ける福音と題して語りました。福音のメッセージが語られるときに、信じる人と拒絶する人とに分かれるんだという内容でした。それはこの時この地域においてそうだったというだけではなく、どこにおいてもまたどの時代においても言えることなんですね。つまり神様が救いの御業を、このプレゼントをあなたに与えますと手を差し伸べているのに対して、ありがとうございますと言って受け取る人と、そんなもんいらないと言って断る人、必ず2種類いるということです。そして断った人たちはただ断っただけではなく、このパウロとバルナバを石打ちにしてやろうという企てまで起こしましたので、ここにいては危険ということで、彼らはイコニオムを去るというのが先週の最後の段階でした。彼らが次に向かったのはイコニオムから南に40キロルステラっていうところですね。今日はそこから聖書を読みました。たった40キロしか離れていませんから、それほどの違いはないかなと思いますが、でも今日読んでお分かりの通り、ずいぶん雰囲気の違うところですね。このルステラっていう町なんですが、英語ではリストラと書きます。で、私たちが使っている新改訳聖書ではカタカナでルステラって音訳しているんですが、他にいくつか訳があって、新共同訳を見るとですね、この英語訳に似た音にしているのでリストラって訳してるんです。もう聞いただけで怖い名前だなっていう感じがしますが、まあ新改訳はルステラですね。そこでのことであって、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で、歩いたことがなかった。途中で歩けなくなったんではない、生まれた時から足が不自由であったということであります。先ほど申し上げたように、先週の場所から40キロしか離れていないんですが、おそらくこのルステラっていう地域はローマの支配がそれほど行き届いていない地域だったんだと思います。ユダヤ人も住んでいなさそうですね。どうしてわかりますか？今まではどこに行っても彼らはユダヤ人の街道、シナゴーグっていうところで伝道したんです。キプロスにもありました。アンテオケにもありました。イコニオムにもありました。でも今ルステラに来ると街道という言葉が出てこない。つまりユダヤ人も住んでいない地域であったということがわかります。さあ、そこでパウロは人の集まっていたところで伝道したんでしょう。そうしましたら、パウロの語るメッセージに真剣に耳を傾ける人がいた それがこの生まれつき足の不自由な男の人であったということです。私も毎週こうやって語らせていただきますと結構見えるもんですね。わあ、すごく真剣に聞いててくれてるな。今日は暑くてお昼ご飯の後で相当頑張っていらっしゃるなとかですね、まあいろいろわかるもんなんですけども、本当に皆さんのことを尊敬します。語るよりも聞く方が大変じゃないかなと思います。特にこの礼拝堂はエアコンがないので大変だと思いますけどもね。パウロも語りながらそこにはたくさんの人が集まってたと思うんですけども、この人すごい真剣に聞いてるっていうのが分かったんでしょうね。私なんかではないほどの洞察力がパウロにはありましたから、もっと鋭く見て取ってですね、この人がパウロの話すことに耳を傾けていた、パウロは彼に目を留め癒される信仰があるのを見たっていうふうに書かれています。ここには癒される信仰と訳されていますが、新改訳聖書の脚注まで行きますと別訳救われる信仰というふうにも書かれています。つまりパウロは語りながら、あ、この人私の語っている福音のメッセージ信じたんだ、もう信じてるんだということが分かったんですね。それで、あ、もうこの人救われてるなっていうことが分かったんでしょう。そして彼に対して語るわけです。ここから分かることは、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと文明が発達していようがいまいが、求める心で聞くならば誰でも初めて聞いてもその時にイエス様を信じて救われることができるんだってことが分かります。でパウロはその男に向かって大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいって言ったんです。すると彼は飛び上がって歩き出した。かつて歩いていたから歩くってこういうことかなっていうことを体験的になんとなく覚えてて、それが回復しましたって言うんではない。生まれてから一度も歩いたことがない、歩き方がわからない人が歩いたっていうわけですから、これは神様の起こされた奇跡であるとしか言いようのない奇跡であるわけですね。そういえば以前も何か同じような出来事があったなっていうふうに毎週来られている方は思い出す箇所があると思います。今日は使徒の14章まで来てますが、3章まで遡りますとエルサレムの神殿の中の美しの門っていうところに、いつも物乞いをしていた生まれつき足の不自由な男の人がいて、あの時はパウロじゃなくてペテロがその神殿に祈りに行く途中に彼に会って、彼をじっと見て私たちを見なさいって言うから、ああきっとたくさん今日はくれるんだと思ってじっと見たら金銀は私にはないって言うからガクッと来て、しかしもっと素晴らしいものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいって言ったら立ち上がって踊り上がって大喜びで神殿の中に入っていったという記事を私たちは第3章で学んだわけであります。彼は生まれつき足が効かない、そして唯一の収入を得る方法は物乞い、そしてどこで物乞いをすれば一番効率よくお金を貯められるかって分かっている。人が一番慈悲深い心になるのは神殿だ、神殿に詣でる人の目につくところに座ってたら一番儲かると思っていつもそこに置いてもらっていた人ですから、何十年もそこに行けばいつも見かける男が今は飛び跳ねてるので、なんだこれはと、あれは同一人物か別人か空にかっていうふうに思った人たちがわんさわんさと集まってきたということがあの3章に書かれていたんですけれども、つまり神の技はエルサレムのみならず外国においても、そしてユダヤ人のみならず異邦人に対してもなされるんだっていうことがここからわかります。あの時の出来事と今日の書かれている内容との似ている点がありますね。それは何かっていうと、3章の12節まで遡りますとペテロは集まってきた群衆に対してこう言うんです。イスラエル人たち、あの時集まってきたのはユダヤ人ね、今日は異邦人です、 イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。つまりこういう奇跡が起きたときに人が持つ一般的な傾向って何かっていうと、この人すごい、こんなことする力あるんだっていうふうにその人を崇める。ここであればペテロだね。ペテロってすごい、そんな力持ってるんだ、ペテロは私も触ったらなんかいいことあるかなみたいな、ペテロを絶対視するような傾向があったんだけども、自分の力とか信仰深さによって彼を歩かせたんではありません。十字架につけられたけども3日目に復活したイエス様が彼を立たせてくださっただけの話であって、私はそのために用いられた器に過ぎませんということを語った時に、この人の癒しそのものがイエス様って本当に復活したんだということの証拠となって、男だけで5000人が信じたというふうに書かれている。さあ、あの時エルサレムのユダヤ人もペテロすごいって思った。それと同じように今回もパウロが立ち上がって歩けって言ったら、このルステラの男の人が歩き出しましたので、当然パウロすごいっていうことになるんですね。でもその表現の仕方がまたこのエルサレムにいるユダヤ人と全然違うんですよ。神を知らないルステラの人たちはどういう反応をしたかっていうと、さっき聖書を読んだから分かりますけれども、非常に過激でありました。11節、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言ったわけです。まあさすがにエルサレムのユダヤ人はこうは言わなかったね。この人は神だとペテロに対して言わなかった。なぜならばユダヤ人は誠の神という正しい概念を持っていたから。しかしこのルステラの人たちはそういう概念持ってないので、何かすごいことをする人がいたらもうその人が神になっちゃうと。ここまで極端になってしまったわけであります。名前までつけましたよ。バルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったのでパウロをヘルメスと呼んだ。これはギリシャ神話の中の神々ですね。ギリシャ神話の主神と言われているのはゼウスです。だからパウロの方がよく喋ったけども、バルナバの方が上に見えたんですね。どうしてかな？体格が良かったのかな？堂々として。で、パウロはベラベラ喋りすぎてたのかもしれませんけども。そしてパウロがよく喋るから、雄弁の神ヘルメスだ。その二人の神々が人間の形をとってこの地方にお下りになったのだというふうに彼らは反応したのであります。それだけでもない。13節、すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司、もう町の門の前にゼウス神殿っていう神殿まで建ってたんですね。そこの祭司が早速お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。誰に？パウロとバルナバに。ああ、ゼウス様、ヘルメス様と言って、この牛数頭を屠殺して捧げよう、花飾りを捧げようとまでやってきたんです。すごいスピーディーにここまで展開するなって思いますけども、それには訳がある。実はこの地方には迷信がありまして、以前もゼウスとヘルメスが人間の姿をとってこの地域に来たんだけども、あるほんの一部の人しかもてなしをしなかったために、その地域の中、その地域の上に裁きを下したっていう迷信がある。で、今回はそういうことがないようにということで、慌ててお牛数頭を捧げようとした。つまりこの行為っていうのは、たたりを恐れての行為であった。まあ、たたりなんていうとね、日本人もね、何か身に覚えがあるかもしれませんね。こんなことをするとたたりがあっちゃいけないから何かしとかなきゃみたいな、そういう環境で皆さん育ちましたか？だからルステラと近いところがあるかなと思いますが、ここの、まあ、一応公用語はね、ギリシャ語なんで、さっきパウロはギリシャ語でメッセージしたと思うんですが、 この方便はルカオニア語なんですよ。でもこういう感情的になったらもうルカオニア語で話してますから、パウロとバルナバは一体何やってんだろうこの人たちっていうことで全然事態を把握してないんです。で14節でこれを聞いた人たちだから、ちょっと何が起きてるんですか、誰かちょっとギリシャ語で言ってくださいっていうふうに通訳してもらって、そんなことしようとしてんのってことが分かったときに、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み叫びながら、もう断固それを阻止しようと努めたわけです。衣を裂くっていうのはユダヤ人が神を冒涜するような行為に対して怒りとか驚きを表明するときにビリビリッと衣を裂くという行動をするんですね。だからそんなことしちゃいけないと、これは神に対する冒涜で、誠の神に対する冒涜ですと、もし誠の神という方がいないんであればそれは自由にしてもいいかもしれないけど、誠の神がいるのに神じゃないものに神としての礼拝を捧げるということは神に対する大変な失礼だと。まあ分かりやすく言えばね、子供がお腹空いてね、部屋にあるぬいぐるみにね、ママお腹空いたよ何か作ってって言ってるのを後ろでお母さんが見てたらどう思いますかね、バカでないのっていうふうに言いたくなるでしょ。いつもご飯作ってあげてるの私でしょって、なんでお腹空いたら私に言わないでぬいぐるみに言うのってね。でぬいぐるみに行ってていいよそういうのもってね思わないですよ。こんなに一生懸命育ててあげている私がいるのにどうしてそういうことするのっていうふうに思うのと同様に、誠の神様がいらっしゃるとするならば、私たちが違ったものに対して神に対する礼拝を捧げていたとすればそれでもいいよとは言わないで悲しみまた怒る方であるということがわかりますね。彼らもまあ最初はちょっとやらせておいてね、そのうちいや実は僕たち神じゃないんだよって言えばいいんじゃないかなと思うんだけど、ものすごく、過激に反応してますよね。なぜでしょう。そういえば以前神のようだって称賛されてた人がいましたね。覚えてますか。あれは使徒の12章、ヘロデ王っていう表現だったけども、正式名称はヘロデ・アグリッパ1世。どこで？カイザリアの円形劇場で演説してる時に、おもねった者たちが、おお神の声だ、これは人間の声ではないなんていうふうに言ったら、そうだろうって言って神様が受けるべきその栄光を横取りした時に何が起きました？虫に噛まれて死んだ。あの虫とはブーンと飛んできた虫じゃなくて、寄生虫が腹綿を噛み裂いて七転八倒の苦しみをしながら数日後に死んだという箇所を12章で読んだばかりであります。なぜ彼は死んだのかっていうと、ちゃんと理由が書かれてますね。神に栄光を着さなかったからであると書かれている。ですからパウロ・バルナバは人間なんかが神だと呼ばれてはならないことを二人はよく知っていたのです。ですから断固それを阻止しようとした、言った、皆さんどうしてこんなことするんですか、私たちも皆さんと同じ人間ですよ、ほら見てください人間なんです、これをやったのは神様なんですよ、ただ私たちはそのために用いられた器に過ぎません、そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちなんですっていうふうに自己紹介をしたわけだ。つまり神であれば何でもいいんだろうって言うんじゃない、神はお一人だ、どういう方だ、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神というお方、この方に皆さんに立ち返っていただきたい、間違った神々を捨てて本当の神様に立ち返っていただきたいという思いで彼は語っている。さあ今まで私たちはピディアのアンテオケとイコニウムにおけるパウロのメッセージを聞いてきましたから、全然違うなと思いますね。なぜかっていうと、あの2つの地域ではパウロはユダヤ人の集まるシナゴーグで語ったんです。あのシナゴーグに来ている人たちに対して、神様いるんですよとかね、神様は唯一絶対の方ですよ言う必要全然ない。 みんな信じてんです。そんなの当たり前じゃんと。今更聞く必要ないよということですね。しかも旧約聖書は神の言葉ですよ。そんなのも知ってますと。だからやりやすかったね。もうそこまで同じ土俵がありますので、その土俵の上で相撲を取ればいいわけだ。ところが今回は違う。神はいるのかいないのかから始まんなきゃなんない。で、聖書は神の言葉かどうかっていうところから話を始めなきゃなんないから、なかなか大変ですよ。皆さんはどう思いますでしょうか。皆さんはユダヤ人じゃないからね、生まれた時から唯一絶対の神がいるっていうふうに分かってた、まあ教えられてきた環境にいた方もいればいない方もいる。皆さんどう思いますか。神様っていると思いますか。いるとすれば何人いるんですか。お一人ですか。それともたくさんですか。神様いるとすればどんな方ですか。優しいですか。意地悪ですか。神様って正義の神ですか。それとも悪い神もいますか。良い神と悪い神がいて喧嘩したらどっち勝つんですか。前乗ったタクシーの運転手がヒンズー教の方でね、僕ヒンズー教あんまり知らないからどういうのって聞いたら、いや、いい神もいれば悪い神もいて喧嘩するんだよみたいなこと言ってて、おお、そういうふうに信じてんだっていうふうにびっくりしたことがありました。皆さんどう思いますか。人間は神になれると思いますか。人間は死んだら神になりますか。まあ、改めて考えてみると、おお、私どう思ってたかななんていうふうに考えさせられる。彼らも分かってなかった。だからパウロはこうやってイロハの意から語り始める必要があったんです。同じ人間が同じ世界に住んでいても違った世界観を持っていれば全然違ったものに見えてしまうから不思議ですよ。そういう環境の中に生まれ育った人たちはパウロとバルナバを見て神様に見えちゃうっていうんだから不思議ですよね。私たちからすればそんなわけないだろうっていうふうに思うんだけども、これが世界観っていうものなんですよ。どういうレンズであなたはこの世界を見てるかによって世界の見え方、人間の見え方が全然変わってくるっていうんです。16節、過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。まあ、神様は放っておいているように見えるかもしれないけども、実は語ってるんですよっていうのが17節。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。恵みの神だっていうことを語りはしない、声は聞こえないけども私たちに分かるようにしてくださっている。必要な太陽を与え、必要な雨を降らせ、そして実りの季節には作物を与え、そのおかげで私たちはおいしいねって言ってご飯を食べられる。それに対して、こんなもん当たり前だ、俺たちが頑張って作物を育ったからだっていう人と、いや、私たちも頑張ったけども神様がこの全てを整えてくださらなければこういうおいしいものはいただけなかったよねと言って神様に感謝する人と、いろいろいるわけですよ。つまり、知りたいという思いを持ちさえすれば私はここにいるよということを神様は語っておられるんだとパウロは言っているんですね。今日の章詩でローマ1章19節と20節を読んでいただきました。これもパウロの書いた手紙ですが、ご一緒にお読みしましょう。素晴らしい内容です。はい。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。もう厳しいね。弁解の余地なし。神様いたんですか。私たちが死んでね、神の前に立った時にね、神様いたんですか。いるならいるって一言言ってくれればいいのに、神様も人が悪いですねなんて言ったって通用しません。弁明無用言われますよ。
だって知りませんでしたいるなんて、いや私は語ったよ、どうやって、何を通して、被造物によって知られって書いてある。つまり神様が作ったもの、作られたものを通して、これがあるっていうことは作った方がいるはずだと、それは自明の理でしょうと神様はおっしゃるんです。皆さん美術館に行って素晴らしい絵を見て、うわーこれは素晴らしいっていう時に絵を褒めたたえるというよりは、この画家を褒めたたえるでしょう。この人って才能あるな、この色使いとかって言うじゃないですか。その時に誰一人として、これ子供がね、絵の具ぐちぐちぐちぐち回してるうちにこんな風になったんですよなんて言って信じる人いませんよね。名画を見たらそのバックに描いた人がいるってのはわかるの。素晴らしい何かの作品があれば、うわデザインから細かいとこまでよくやったなと思うとするならば、これだけ素晴らしい世界が目の前に繰り広げられていながら、全部偶然ですよ。子供がぐちゃぐちゃ絵の具回してるうちにこうなりましたなんてね、なるわけないじゃないですか。この太陽の光、光合成でね、そして緑豊かに、これはデザインされた方がいる、作られた方がいる、そしてその方によって皆さんも生まれたんです。まあ、それぞれ何を見てね感動するって違うと思いますけども、神様の作られた夕日を見るときに私は神様の素晴らしさを覚えますっていう人もいればね、海に行ったら神様の素晴らしさを覚えるっていう人もいれば、小鳥を見たら神様の素晴らしさを覚えるっていう人もいれば、皆さんどうでしょうね。僕は一番神様の素晴らしさを覚えるのは赤ちゃんでございます。赤ちゃん見るとね、すごすぎる神様、こんな細かいところまでよく作られるなっていうふうに感動するわ。被造物によってご自身の存在を明らかに示してくださっている、こういう啓示の仕方を一般啓示って言います。すなわち聖書読まなくても、教会に来てこういう話聞かなくても、自然界見てるだけで、うわーこれを作られた方って相当知恵のある方だし正しい方だなっていうことがわかるっていうのが一般啓示です。パウロはきっともっと話したかったでしょうね。でも18節こう言って、ようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせるのが手いっぱいでありました。で、今日の聖書箇所はここまでなんです。で、私今晩の便で日本に帰りまして、来週はおりませんので、この続きは再来週なんです。7月29日ぜひ来ていただきたいんですが、ちょっとだけ予告しておきます。その時にさっきパウロとバルナバを神様だって言って生贄を捧げようとした人たち、そこにパウロとバルナバが前にいたピシディアのアンテオケとイコニオムの者たちがわーってやってきて、こいつらとんでもないやつなんだっていうふうに言ったら、そうなんですかって言って、さっきまで神様だって言ってた人たちが何をしたと思います？石投げろって言って石投げて、うわパウロ死んだわっていうところまで行くんです。随分極端ですよね。神様だって礼拝したら今度は石投げろって石投げ、こういうことなんですよ。誠の神を知らないってことは。だから宗教だったら何でも信じときゃいいでしょうと、2つより3つ、3つより4つ信じた方がいいでしょうっていうのはそうじゃないと。本当にそれは信じる値のあるものなのか、私たちが命をかけて信じていくに値するものなのかっていうことを私たちは見極める必要がある。彼らは殺人集団と化してしまったのであります。今日の説教題はご自身を啓示される神。一箇所詩篇を読みたいです。8編ですが、ダビデっていう3000年前のイスラエルの王様が書いた詩篇です。素晴らしい詩篇ですから、ご一緒に読みましょう。はい。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ダビデは昔羊飼い、今は王様、天を見上げ、いやー月や星綺麗だな、今みたいな 天文学の知識ないですからね。3000年前ですから、だから何万光年とかそういう話知らない。
知らなくても見てるだけで神様ってすごい芸術家ですねって言いながら月や星を見てた。だから神様の偉大さがわかるわけ。で、今度はね、神様の偉大さがわかればわかるほど謎になるのは、じゃあ人間って誰ですか？私って誰ですか？私なんか、エッサイの8人の息子の末っ子ですよ。鼻水垂らしていた末っ子の私、そして羊飼いをしていた私をあなたは選んで、今このイスラエルという国の王様にしてくださっている。私が一体何者だからというので、この全宇宙を司っている神がこんなちっぽけな私に目を留めて、その人生を導いてくださったのですか。と、感嘆せざるを得なかったのが、この詩編です。皆さんそんな風に考えたことありますか？神様、私って一体何者ですか？こんなに祝福してくださるなんて。たまに思いますよね、これね。僕今こうやってシンガポールのこのセントジョージ教会で毎週こうやってメッセージしてる。私一体何者ですか？あの鼻垂れ小僧が今なんでこんなことやってるんですか？あなたが不思議な導きでここまで私を導いてくださいました。あなたの作られた宇宙から見ればゴミみたいな存在なのに、その私に目を留めて心を止められて帰り見てくださるということが驚きとなるんですよ。つまり神様のことが分かって初めて自分のことも分かってくる。人って何者ですか？答えはご一緒に、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。神より劣るもの、そりゃそうだね。神に作られたんだ。でも神の形に作られたって人間だけだ。他はどうなんですか？6節以降、はい、あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の鳥、回路を通う者も、すなわち神様は人間と動物との間に明確な区別を設けておられるということです。神よりいくらか劣るものとして人間を作った。その人間が支配するべきものとして動物を作った。つまり人間は神じゃない。つまり人間は動物ではない。当たり前じゃないですか。でも当たり前のくせに、神になりたがる人、人を神に祭り上げようとする人、つい70何年前までね、私たちの国も荒人神なんて言葉を使ってたぐらいですから、別にそう遠い話ではないんですよね。そして人を動物であるかのように扱うこと。だから人を神のようにしたり、人を動物のようにしたことによって、さまざまな悲劇がこの歴史の中で生まれてきたわけでしょ。それをやめさえすれば多くの悲劇は免れることができるという単純な真理がここに描かれている。それなのに人は神に従う。サッカーがちょっとうまいとサッカーの神様とかね、ギターちょっとうまいとギターの神様、そんなに簡単に使わないでよその言葉って。対応が素晴らしいと神対応とかね。はい、クリスチャンの皆さん、そういう言葉使わないようにしましょうね。あの人神対応だったね、これはやめましょう。私たちね、神様の言葉をそう安易に使うべき言葉ではありません。ここまでは一般啓示でもわかるんですよ。つまり星や月見てたらわかる。でも一般啓示やわからないことは何かっていうと、じゃあどうすればこの神様と私は和解することができるか、この神様と仲直りすることができるか、この神様と良い関係の中でこれからの一生ずっと歩いていくことができるかっていうことについては、一般啓示だけではわからない。それは聖書を読まなければわからない。そしてパウロとバルナバはそれをお知らせにこのルステラにやってきた。彼だけじゃない、私も伝えたいんです。だ、一般啓示で神がいるな、神様って素晴らしい方だなと分かってる皆さんに、それは素晴らしい、そこまで言ったのは素晴らしい、でもそれ以上の大切なことがある。その聖書をお伝えしたいと思って毎週語っています。ぜひとも今日だけでなくて、これからも来続けてくださって、聖書を通してこの神様のことを正しく理解していただきたいと思います。そうすれば何が起ころうと、誰がやってきて惑わそうと、ブレない生き方ができる。
人って結構ブレやすいんだなっていうのはニュースを見てると思います。なぜこんなに頭のいい人がこんな愚かなことするんだろうっていうふうに驚くことがよくあります。文部科学省で次期次官と言われていた人がある大学に便宜を図ったことの見返りに息子を合格させてもらう。優しいお父さんなんだなと思いますよね。息子のことが大好きなんだなってね、なんとか入れてあげたいと思ったんでしょうね。でもかえって悲劇を引き起こしてしまいました。あんな頭のいい人がどうしてこんなこと分かんないんだろうって思うようなことが時々ありますよね。これが世界観ですよ。最近オウム真理教の教祖と幹部たちの死刑が同じ日に執行されました。23年前の出来事でしたね。私34歳でしたけども、はっきり覚えてます。あの頃も思いました。なんでこんなエリート集団、東大に出て慶大に出てあんな頭のいい人たちがどうしてこんな男に騙されるんだろうっていうふうに思った時に、正しい神様を知らないと、さっきのルステラの人のように神様だと言ったと思ったら今度は石投げろっていうふうにコロッコロブレてしまうんだな、それが私たち人間だということに思いを至りました。幸せな人生を歩むためには IQ が高いか偏差値が高いか、どこの大学卒業したかということよりは、正しい世界観を持つことが大切だってことがよくわかります。いい大学といえばハーバード大学で、最も人気のあるコースについて昨日読みました。そのコースは How to be happy、 どうすれば幸せになるのかっていうコースなんですって。ベン・シャハールっていう35歳の教授がやってるんですが、1学期に1400人が受講する。卒業生の 20% は必須科目でないにもかかわらずその科目を取る。みんなどうすれば頭が良くなるかだけでなくて、どうすれば頭のいい幸せな人になれるかっていうね、頭はいいんだけど幸せじゃない人たくさん見てんだって彼はきっと。頭いいだけじゃなくて幸せになる、金持ちはたくさん見てる、でも金持ちだけじゃなくて幸せな金持ちになるにはどうしたらいいかってことについて考える必要があるってことに目が開かれたんでしょうね。で、彼の書いている私たちの人生の質を高める14の鍵ってあって、もうそれ全部喋ってる暇ないんです。一つだけ言います。第一、与えられているものを神に感謝する。単純ですね。いいこと言うな、ベン・シャハールさんと思いましたよね。え、今日のサンビーズの歌ですよ。神様ありがとうって言えるかどうか、その心の姿勢を持っているかどうか。神様はご自身を啓示しておられます。あなたにも啓示しておられます。私はいるよって語ってらっしゃいます。そう思いますか？いますか？神様いると認めますか？お一人ですか？愛なる方ですか？正義の方ですか？もっとその方について正しく知りたいと思いませんか？そしてこの方について正しく知り、この方と私の正しい関係が分かったら、変な教え聞いてもブレません。安定した歩みをすることができる。ご自身を啓示してくださる神に、私たちは正しく応答するものでありたいと思います。それこそがあなたとあなたの家族が幸せになる大切な道ですね。お祈りをいたします。天のお父様、あなたの素晴らしさはあなたの作られたものを見ればわかります。これを作った方はすごい方です。そして愛なる方です。正義の方です。しかし私たちのイマジネーションは時々間違えます。ですから聖書を通して正しくあなたのことを知る必要があります。今日もたくさんの方々がそれを聞きに来てくださって感謝します。どうかこれからもなおあなたのことを正しく知り続けていくことによって一番幸せな道をお一人お一人が歩んでいくことができるように助けてください。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。